佐世保の海兵団で受けた厳しい訓練。東和穂、昭和3年生まれ、下田城町。私は昭和3年に西野村、現錦町西に生まれ、幼児の時に相田村、現人吉市田代に移りました。8人兄弟の長男で、おこば小学校、高等小学校を卒業し、家業の農業を手伝いました。昭和20年2月、16歳で志願兵として徴兵検査を受け、海軍を希望。どうせ兵隊になるのなら、一日でも早く入隊しよう。また、陸軍は歩くことが中心だが、海軍は軍艦に乗れるからいいだろう、というくらいの気持ちでした。昭和20年2月1日、長崎県佐世保の、針尾海兵団主計課に入団。海兵団での生活は、5時の起床ラッパに始まり、全体遊戯、体操、の後に朝食。3分で食べよとか、1分で食べよという命令が出たりします。休憩後は日課があり、特にカッター、小型のボートの練習は大変でした。反対校で競争させられ、負けたら気合を入れられます。大きなオールを漕いで終わる頃には、尻の皮がむけて、歩くのが苦痛でした。また、日常些細なことで班長に殴られました。特に、精神注入棒、1メートルほどの長さの木の棒、あるいは、一握りもある青竹で、尻を思い切り2、3回殴られる。倒れると、また立たせて殴る。気絶すると、真冬でも、防火用のバケツの水を2、3杯顔にかけて気づかせていました。班長のもと、15、6人を一班とし、一人のミスは全体責任になります。食事時でも、テーブル支えという罰で、全員の食事を配膳した大きなテーブルを、長時間頭の上に支えさせます。誰かが力尽きて手を下げると、食器が滑り落ち、全員食事ができなくなる。全く理屈に合わないことが行われていました。こうした訓練の3ヶ月後、同期の者全員が、佐世保海兵団に移り、15日間ほど主計の訓練を受け、日本国内や南方地方など各地の部隊へ配属されました。私は佐賀の唐津派遣隊に配属され、そこには300人ほどの兵が公民館のような家を宿舎としていました。主計の仕事は衣服や食料、部隊で必要な物資の管理で、毎食の準備も行いました。海軍でも昭和20年5月頃は、毎日開墾や食料生産の作業で空襲もあり、十分にはできませんでした。8月15日の終戦の玉音放送は昼食の準備中でしたが、すぐに終戦と分かり、翌日には約300人の兵がほとんど復員していきました。やがて佐世保鎮守府、軍港に置かれた海軍の機関で所属部隊を指揮、監督したから、数人の上官が物資の引き継ぎに訪れ、私は海軍上等主計兵として仕事を整理し、上官にすべてを渡して20日に復員。唐津派遣隊では終戦による混乱は一切ありませんでした。